皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。下村しずこです。いかがお過ごしでしょうか。さて今日の私のパートナーです。
建築士会の上原です。よろしくお願いします。
お願いします。昨日は24日で、後祭りだったんですよね。
そうです
ね、祭りね、
後祭りもすごい楽しいですよね。
そうですよね、私ね今年は、新興祭の時はねおみこしさん3期とも見たんですけれども、今年は残念ながら大阪に行ってたので、天神祭りの宵宮の方で、昨日はね残念ながら後祭り楽しめなかったんですが、この辺りはまたすごい熱気だったんですよね。
そうですよね、山向こう巡行と違ってやっぱりほんまもんって言ったらおかしいけども、世間でいうお祭りらしい。
はいはい、ね、なんか建築士会の皆さんも ね、いつもいろんな協力をして一緒に盛り上げてはりますからね、たくさんの方が楽しまれたのではないかと思います。さあ今月のテーマ京町屋ということで、今日も素敵なゲストをお招きしております。後ほどたっぷりお話伺ってまいります。最初のコーナーはただいま参上、毎月のテーマに沿ってゲストにお越しいただいているんですが、今月のテーマは京町屋ということで、京町屋に関わられるいろんな方にお越しいただいてきたんですが、7月最後ということで今日お越しいただきましたのは柚月理路さん。柚月さんは今原町屋、にお住まいで文化遊楽の間というのをされているということなんですが、それが一体どういうことなのかちょっとお伺いしていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今私簡単にご紹介したんですが、柚月さんが今お住まいなのが町屋、いわゆる京町屋なんですよね。
そうですね、典型的ないわゆる町屋なんですけど。
そうですか、はい、でそこにお名前つけてらっしゃるのが今、今原町屋、今原町屋という名前をつけてらっしゃるということは、なんかこう意味がある建物なんですね、そのお住まい自体が。
そうですね、今原という名前は、私の、ひいおじいちゃんになるんですけども、の名前で、ひいおじいちゃんが建てた町屋なんです。
ということは地区、
昭和4年に経ったので、そろそろ80年になるかなっていうところですね。
そうですか、はい、その当時やっぱりまだその町屋でもなんていうのかな、今のようないっぱいいろんなその家が混在しているというよりは、もう本当にそういう京都の町屋がいっぱいいろいろ建てられていっている時期やから、
はい、そうです ね、もうその時は、当時なんかはもうずらっと並んでた、同じ形の町屋がずらっと並んでて、でうちの横にはもう路地があって、ちゃんと井戸があって、井戸端会議するような本当のこう、京都らしいとこだったみたいですね。
場所はどこになるんですか。
堀川通りの一本西の吉屋町通りっていうのがあるんですけど、そこの丸太町と今出川の真ん中ぐらいの下庄町をちょっと上がったところになるんです。
はいはい、はい、ちょっと堀川通りとか広い通りで車もね多いし、はいはい、喧騒があるといえばそうなんですけど、ちょっと一歩入るとまたこのあたり静かなとこなんですよね。
そうなんです、本当に堀川通りがすぐあると思えへんぐらいに、なんか細い通りねちょっと入ると本当静かで、はい、
そこでその文化遊楽の間というのをされている。
はい、
はそう、これはどういうものなんですか。
教室をいろいろとしてもらったりしてるのが中心なんですけれども、あとちょっとイベントをしたりとか、
お住まいでありながらそういうオープンスペースも、
そうなんです、住みながらそういうのをしてるんですけど、
それはなんかこう思いがあってそういうオープンスペースにしようとされたんでしょうか。
そうですね、ちょっとやっぱり町屋がねどんどんどんどん減ってるっていうのをちょっと憂いっていうか、っていうのもあって、住まいとしてのその町屋っていうのをこういろんな人に知ってもらいたいなっていう思いがありまして、ちょっとやってるんですけど。
ああそうですか、もともとその昭和4年に建てられたお住まいだったところは、ずっと人が住み続けられてた はい、ですか。
そうなんです。もうずっとね、あの空き家になったことは一度もなくて、うん、あのほんとひいおじいちゃんで、その娘が私のおばあちゃんになりまして、あのその娘が私の母なんですね。
はい、
ずっと代々住んできて、で、まあ、母は結婚してちょっとあの他のね、うん、まあ、京都ですけど近くに住んだので、うん、まあ、私はそっちで生まれたんですけど、まあ、いつも通っていて、
うん、はい、じゃあ、まあ小さい時から親しみのあるお家だったわけですよね。
そうですね、もう本当にもう一つの自分の家って思ってたぐらい。
それ、はい、そういう思いがやっぱりその残したいというのにつながったんですかね。
そうですね、やっぱり、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもすごく大事に家のことをすごい大きい改装とかも何もせずに、こう大事にコツコツコツコツとこう手入れ自分たちとかでねしながら、本当にそのひいおじいちゃんの立てた思いとかをまあ受け継ぎたいという気持ちを持ってずっと住んできてたのを、ずっとまあ旗で見てたので、はい、
なんかその日常の中に、はい、そのね、建てたお家やし大事にしたいねんっていう思いがこうつながっていってるっていうのがね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりそういうのをね、やっぱりこう聞いてっていうか知って見ながら育ってきたっていうのがね、
うん、
まあ、ちょっとこの町はやっぱ大事にしたいなっていう思いにつながっているとは思うんですけど、
なんかあの今ちょっとした町屋ブームになってるじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、
だからね、それでこうハッとこう気がついて、
はい、
残したいと思われる方もいらっしゃるし、うん、ゆずきさんみたいにずっとちっちゃい頃から、うん、はい、おじいちゃんもおばあちゃんも大事にしてはって、この家大事やねんっていう思いを知ってて残したいっていうふうに思ってくれはる人もいはるしってね、
そうですね、
うん、いうことなんでしょうね。やっぱり京都の町屋って独特のものなんですかね、そういう意味では。
うーん、まあ独特って、まあ、ほんまは古い木造建築、
うん、
何でも町屋なので特別なもんではないと思うんですけど、でも住んでるとすごく特別って思うぐらいにいいところがいっぱいあると思うので。
あ、そうですか。例えば、
はい、そうですね、まあ、私が一番すごいいいと思ってるのは、すごくこうお客さんとかもそうなんですけど、来てくれはるとなんかすごく落ち着くからって言って、何時間もこういてくれはったりするんですね。居心地いいなって言ってくれはるんですよ、
うん、私も寄せてもうたんですけど、お座敷とか座ってたらほんまにもうお庭も綺麗やし、
うん、
なんかずっといてたいなっていうふう
に。ありがとうございます。うん、なんか本当になんか、うん、時間忘れるっていうふうに言ってくれはるんですけど、
うん、
それ一番の魅力なんとちゃうかなと思ってますね。
京都の町屋でもすごい豪華なところとか行くと、私も上がらせてもらって、ね、うんうん、緊張しながら座ってるっていうこともあったりするんですが、
今まで私もそういうとこしか見せてもらってなかったような気もしたので、はい、もう今原町はすごいちょっと違う新しい発見がたくさんありました。
うちは本当に庶民の家なので、
うんうん、
本当豪邸とかにね行くとすごく見どころたくさんでいいと思うんですけど、うん、なんか庶民のほんまのこう京町屋のみんな昔みんな住んでたような家っていうのをこう見てもらえたらいいなと思ってるんですけど、
ね、それでもやっぱりこだわりとか感じられるところもあるんでしょうね、
はい、そうですね、結構ちょっと特徴もあって、まあ、京町屋どこでも本当にこだわってるようなどこでもあるようなこう木の使い方であるとか、そういうのももちろんあるんですけども、
うん、
でちょっとうちの特徴みたいなのは洋間がちょっと2階の方にあったりとか、そういうちょっとその建てた人のなんか趣味というかこだわりみたいなのもちょっと生かされてるような部分があって、うん、まあ、そういうのがねちょっと個性みたいな感じで私は気に入ってるんですけど、
なんかそのね、うん、はい、ひいおじいさんが建て張る時にね、
は
い、うん、こう大工さんと一緒に相
談
して、
そうそう、
職人さんとか、そうですね、そういうのがね、やり取りしながら、
はい、
多分ここはこうやな、ここの気がいいんちゃうかとかって言いながら、う
ん、
う
ん、結構人柄がね、うん、なんか伝わってくる気がするような、うん、
あ、そうか、うん、じゃあそのひいおじいさんのなんか思いとか、はい、人柄がこう見えてくるような佇まいのお家なんですね。うん、はい、そうですね、
見れば見るほどこうなんか性格とか分かってくるような気がしますね。
今ちらっと言ってはったんですけど、はい、やっぱりその使ってある柱とかも、
はい、
その部屋で 違ってたりとかするわけですね、
はい、そうなんですよ、うん、私はもうずっと小さい時から慣れ親しんでて全然気づいてなかったんですけども、うんうん、改めて見ると本当に床の間も一本ずつ木が違うのが使ってあるんですね。そういうのがすごく本当面白いなと思って、そこまでこだわってあるんだなと思って。
そうですよね、
面白いんですよ。
普通やったらね、うん、別に同じ木でいいん違うかと思いますけどね。
はい、
ね、天井も縁側の、ね、はい、軒裏は軒は何やらとか、
うんうん、
ね、北山杉がここの部屋は使ってあるとか、うん、薬杉が使ってあるお部屋とかね、
うん、そうなんですよね、うん、なんか職人さんの技もすごく、
うんうん、そうですね、
凝らされていて、はい、
はあ、手入れとかはどうなんですか。それは大変なことはないんですか。
まあ古いので大変は大変なんですけど、うん、やっぱりもう家自体がすごくシンプルなものなので、
うん、
もうまあ、やっぱり手入れも暮らし自体もやっぱそれに合わせてなんかシンプルになっていくっていうか、うん、そういうね、なんか魅力もあるなって思うんですけどね、
うん、私もね、よく言うんですよ、その住まい方って、うん、まあ、その方の、はい、生き方とかにもよるんでしょうけれども、うんうん、やっぱり建物に左右されるところって、はい、多いじゃないですか、
うん、そうです ね、 ね、やっぱりずっといるとこですしね、うんうん、はい、
だからその建物がその人の暮らし方みたいなのも、はい、うん、こうなんか影響を与えて、うん、なっていくところがあるから、やっぱり建物って大事なんやろうなって、
うん、そうですね、うん、本当にこう一緒に住んでいるというか、一緒に暮らしている、家と一緒に暮らしているような、うん、そういう面ってありますよね、
うん、いやー、なんかね、上原さん行ってきはったからこう、うん、話聞いてても
そうそうそう、
あ、そうそうそうって想像がね、できはると思いますけれど、
うん、
そのオープンスペースにされてみんなが来られて、はい、一番なんか、うん、思ってはることは何なんですか、ね、オープンスペースにしたことによってどういうふうになっていったらいいなっていうふうに思われてるんですか。
やっぱりね、住んでる普通の住まいとしてのその町屋っていうのはなかなかちょっと中までこう入れるような機会っていうのはないと思うんですね。
ないですね、
うん、まあお店とかはねちょっと増えててあれですけども、
うん、よそのうちね訪問させてもらってもね、はい、ちょっと奥までって
、ね、奥の部屋まではなかなか入れないと思うのでうん、うん、でもなんかやっぱり町屋こう今減っていってるのはすごく寂しいと思うんで、
うん、
それをちょっとでもまあ一軒でも多く残してほしいっていうのは私の大きな願いでもあるので、
うん、
まあ、そのためにやっぱり知ってもらうっていうことが一番だと、ね、まずはスタートだと思うので、
うん、
まあ、それでうちに来てもらうことでそう何かこう知ってもらったり感じてもらったりとか、うん、そういうことをしていただけるようにっていうのがもう一番のテーマなんですね。
あ、じゃあ実際に訪問されてそこでね、
はい、
心地いいひとときを過ごしてもらって、うん、
はい、
あ、こういうスペースがもっと増えていったらいいなみたいな。
そうですね、なんかこう、あ、こんな魅力があるんやったらこうなもうなくさんといてほしいなとかいうふうに思ってくれはる人が一人でも増えてくれはったらいいなと思って、うん、そうちょっとオープンにしたりしてます。
あ、はい、お教室は、はい、その静かなことだけじゃなくて結構
なん
か体を動かす系もあるんですよね。
ピラティスがね結構ねこれがよくて畳で寝っ転がったりとかしてやってもらうんですけど、すごく皆さんなんか眠くなってきたとか
リラックス
してもらえるみたいで、
なんか森林浴っていう言葉ありますけど、森林浴じゃなくて待合浴みたいな、うん、そんなのがあるかもしれないですね。
結構ね本当にね落ち着くって言って、うん、先生も畳はいいなとか言ってくれはるんで、
うん、はい、なんか確かに
お座敷ピラティスとか言って呼んでるんですけど、
うん、面白いですね。ね、そういう教室が、はい、ね、普通やったら洋間でされてるのかと思うけれど、うん、畳の上で、
はい、そうなんですよ
してあるというね、
はい、
なんかすごく想像しただけでね、うん、寝転がってみたいな
そうそう
子どもたちがよく学校最近の図書館なんか、うん、図書室なんかでもね、うん、
はい、
板の間にして寝転がって ってでも本が読めるようなとかね、
いいですね、
入学校が出てきたりしてますけれど、うん、どうせやったらそれもね、なんか畳の間とかね、
そうですね、そうしてほしいですね、
いいかもしれませんね、はい、そうですか。これからなんか予定とかはないんですか、こんな風にしていきたいなとか、こんなことしますとかっていうような。
そうですね、やっぱりいろいろこれからも、もっといろんな人をね来てもらって、うん、ちょっとゆっくりできる、ゆっくりと時間を過ごしてもらえるようなことっていうのをやっていきたいと思ってるので、まあ、ちょっと今準備中ですけども、週末にちょっと休みに来てもらえるようにとか、そういうふうにできるように今頑張ってやっているところなんです。
オープンスペースにして、それでもちゃんとお住まいとしてね、うん、成り立たされてるっていうのは、やっぱりゆうづきさんのなんかオープンマインドなんでしょうね、うん、きっとね。普通やったらなんか嫌な人もいるじゃないですか、自分の住んでるとこまでなんか人に見せんのってね、うん、
いや本当にね、私もお客さん来てもらうの大好きですし、でほんまになんか私もそういうのを知ってよかった、いろいろみんなに教えてもらってよかったって思ってるんで、皆さんにもそうやって伝えていくっていうのもね、大事かなと思ってやってます。
ありがとうございます。そうやってなんか良さを伝えてくださる方がね、うんうん、ね、あっちこっちで増えていくと、うん、そういうところで育ったことのない、うんうん、入ったことのないっていうような人たちにも機会提供になるし、うんうん、その人たちがまた良さを知ってもらって、うん、京都の、うん、あ、これが良さなんやっていうふうに思ってもらえると ね、うん、ね、
はい、
また京都自身のなんかアイデンティティを残していくことにもつながっていきますし ね、
そうですね、京都の良さね、味わってもらうみたいにつながったらいいなと思います ね、
うんうん、ね、はい、ありがとうございました。また後半も残っていただいてお話ご一緒させていただきたいと思います、はい、では、ここで1曲お聴きいただきましょう、辻井伸行さん演奏でリストの愛の夢第3番です。バッタリ将棋のコーナーです、担当は上原さんです、
はい、今日は前半のお話とも関係あるんですけども、良い家を長く使うためにっていうテーマでちょっとお話しさせていただこうと思うんです、
はい、
で、最近になって、やっとというかちょっと遅きに死したところもあるんですけど、国の方でもその 長く使える丈夫な住宅を作って、でそれをこう、一台で潰さんと長いこと使ってもらうような制度、100、200年住宅とか多分、気が張ったことあるかもしれないんですけども、
新聞とかでもね、載ってましたよね、
うん、そうですよね。で、それを長期有料住宅っていう仕組みなんですけども、それがちょうど始まったとこなんです、
うん、
で、国はそうやってこうそれね、どんどん広げていこうって言ってはるんですけど、もう京都ってその京町屋としてもともとそんなもう遠の昔からあったシステムやなっていうのってすごい思うんです。で、その今長期有料住宅っていうのが建てるときにしっかりその耐震性とか設備だななんか の、 そのメンテナンスもしやすいように考えておきましょうねとか、でしっかり作ったものをそのいつぐらいにどんな手入れをしていかんとあかんっていう計画も全部作るっていうものなんです。
はい、
で、それに対して今やったら税の優遇があったりとかってしてるんですけど、もう町屋ももうね、まさにそういうことをしてきたと思うんですけども、うん、その今原町屋でもそのいろんな職人さんがすごい知恵を凝らして一生懸命作って、でもしっかり作ってやるからもうその80年持ってるようなもんですし、でそれを多分その、家の世話っていうの手入れとかって、こういうふうにしていくもんやでって多分ね、ひいおじいさんからずっと引き継がれてきたようなもんだと思うんですよ、
うん、
その
うん
ですね、ちょっとずつねその回収してた、はい、手入れてっていうのがまさにそうやなと思うんですけど、そうやってこう丁寧に使っていったらその長いこと使えるし、でそれがもう何代も使ってね、何代も使われ続けてっていうのって、そのもうまさに今の制度も
う
ずっと前からもう先取りしてるんだよなと思って改めて思ってるんですけども、
ね、その今だったらば制度的にその保証というのをね、つけたりとかってされるけれど、昔はそれこそ大工さんとか職人さんとかの腕評判でその方にお願いしたりとか、自分の家族のことよう知ってはるし、この人に頼んどいたら次おばあちゃんがもうちょっとね動きにくくなった時にも直してもらえるとか、あるいは子供たちが成長した時にもちょっとまた触ってもらえるかもしれへんとかっていうようなことで ね、うん、お願いしたりとかっていうことだったんでしょうね、
うん、そうですね、うんうん、でけどあの、まあ、前回の放送でもあったんですけども、その京町屋の町づくり調査っていうのの報告の中で、まあ、町屋ってあんまり認識せんと、その普通の木造住宅ってね、あの、ゆうづけさんもさっき添えてね、はいはい、町屋と思わなかったよって言ったはったので、町屋
って気づいたのはだいぶ後で、
うんうん、は
い、ね、でそういうのを気づかずにもうあの潰してしまうか、古い石潰してしまうかって言って潰されてるのもあるっていうのも聞きますし、で空き家がものすごく多いっていうのも、うん、あの調査の結果出てきてるんですよ。
あ、やっぱり住まえんと痛みますよね。
そう、絶対そうなんですよ。その手入れをね、ずっと長いことやってはるから、ほんまに80年でも全然ね大丈夫で綺麗に使ってはるし、
そうですね、もう人の出入りがあるのとないので、うんうん、びっくりするぐらいなんか家の呼吸の仕方が違うっていうか、
う
ん、
そうでしょうね、
感じますね、
うんうん、あの木のね、その強度も200年ぐらいまでずっと切った後でぐっとずっと上がってるんですよ。上昇してるんです。ほんで700年ぐらいまで緩いカーブでちょっと落ちていくんですけど、切った時よりもまだそれでもずっと高いですし、それしもう 使い捨てとかちょっとありえへんようなものなんです。それし、まあ、空き家にせんと人に住んでもらって、でそれを第一に使い続けていただくっていうのが、まあ、本当に一番いいなと思うんですけど、
うんうん、
もしそのあの空き家になりそうやなとか、ちょっと転勤でどうしようかっていう時に、今あの定期借家っていう制度があるんです。
定期借家、
うん、そうですね、はい、で5年間とか、10年間とか、その契約の時に期限を切って、
ほうほう、
その間だけ、貸しますと、
うんうん、
で5年経ったら出ていてくださいねとか、あのちゃんとそういう制度ができているので、まあ、あの自分としてはしばらく使わへんけども、ちゃんと不動産屋さんにそういうあの契約で、家探してはる人探してもうてとかっていうことやったら、短期間でも住んでもらうっていう使い方ができますし、
うん、
それで空き家も減るんじゃないかなと。
そうですよね、
いいですね、
しかもあの、ね、なんかそういう町屋とかに住んでみたいんやけれども、いきなりねどっかあの、契約して
買うたりとかね、
それは買うっていうのはちょっとどうかわからへんしとか、あのずっとなかなか貸してくれはるところがない、一回試しにちょっと住んでみようかなと思われる方でも、そういうもの制度があれば安心して借りられますし、貸す側にしても、
ね、
自分が必要になったらもう一回この町屋にって思ってはったとしたならば、一回貸して出て行ってもらえへんかったらもう自分住めへんしって、だから貸さんと空き家のままにそこかって思ってはった人でも、それやったら貸しやすくなるというかね。
そうなんですよ、でほんまにあの町屋の良さ、それでね住まはったら余計分かってくれはるやろうし、
ね、住んで初めて分かることがね、あると思います
し、ね、でその良さをこう感じ取ってもらって、次ほんまにやっぱ買おうかなとかね、でそのやっぱそういう広がりも考えられるんちゃうかなと思うんです。
なるほどね、まあ、あの文化の違いなのかもしれないんですけれども、ヨーロッパだとどちらかというと、家は、まあ、自分がずっと持っているものというよりは、そのいつかは誰かに譲るもので、でそのひとときね自分がこう住んでる間っていう感覚があるので、建物はずっと残ったままで次から次にいろんな人たちにこう受け継がれていくっていうのが多いんですけど、日本の場合は、まあ、日本人の考え方なのか、こう自分が持ってしまったものだったらもうそれどうしてもいいみたいな感覚のところもあって、そのまんまどなたかに引き渡すというよりは、もう自分でその、いろんな風に工夫してこう変えていってしまって、であの結果としてちょっともったいないことしたなっていう場合も起こってたりとかしますしね、なんかいいもんやったらば本当にそのどんだけ長いこと、そこの形のまんまで使い続けることができるのかって、それをすごい褒めてもらえるような社会になったらいいんですよ ね、
すごい大事な考え方だと思いますよね、それは本当に。
町屋自身がシンプルやから、そうやっていろんな人も住めるし、その良さも感じ取りやすいんじゃないかなって思うんですね。
まさしくあの今日のゲストのゆずきさんなんかは、その本当に良さを実感されたからこそ、そのまんまでずっと使い続けようとされているってことなんでしょうね。
そうです、本当になんか今おっしゃったように、なんか長年使えるものやから、こう あの私は受け渡したいなっていう思いがあるんですけどね、うん、は
いやあの日本のほら、うん、建物ね家屋は特に京町家なんかは、うんはい、本当にあの木と紙と、うん、土と植物とでできたお家 で、うん、でそれが実はでもお家になったらものすごい丈夫で、
うんね、不思議ですよね、
うん、しかもなんかそれぞれの思い出がこう染み込むごとに、うん、汚れじゃない、うん、こう
味わいが、ね、そうですね愛着が出るというかね、うん、
そ
うそう、うん、
それでこそやっぱりなんか値打ちのあるお家になっていくんやろうなって、うん、何にその値打ちという価値をね見出すかっていうところもあるのかもしれないなというふうに思いました、うんうん、いやあのいろんな方に訪問していただいて、はい、いろんな方がたくさんの良さを知っていただけるといいですね、
はい、そうですね、はい、皆さんに来ていただきたいです、
はい、ありがとうございました、今日お話をお伺いいたしましたのは今原町や文化遊楽の間というのを、ね、なさっています柚月理路さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。